はい、どうも。
はい、どうも。
コロナに負けないぞ、中山です。
ヤギです。
あれ、調子悪そうだね。
いやもうコロナひどいね。
まあね、大変なことになってますよ
ね、まあ、コロナと花粉とインフルエンザがね、トリプルパンチできててね。
あ、そう、花粉症もすごいのか。
花粉症も、僕は花粉症を持ってますけど、やっぱりきついもん、朝とか。
あ、本当。
そう、それで普通にマスクしたいのに、もうそれにコロナもかぶさってきてるからね。
マスクないからね。
そう、まあ、日本いろんなところで聞いてらっしゃる方いると思いますけど、はい、都内はもう本当にマスク買えないですよ
ね。え、本当にマスクをし忘れて朝出ちゃうと、もうね、どこでも買えないからね。
そうで、なんかたまにこう入荷しましたみたいなね、薬局とか、そうするとものすごい列できてるもんね。
あ、そう、
うん、すっごい並んでる。
いやー、とんでもない世界になってきた。
とんでもない世界になってきましたよ、これもう。コロナワールドもね、多分びっくりしてると思うよ。
コロナ、お
なんか映画館のさ、
福井の映画館、コロナ、
そう、まあ、愛知県とかにもあったけどね。
わー、すごい。
コロナワールドはどっちだろう、これ。いい方に働くのか。
いやいや、いい方に働かないでしょ。
コロナワールドって言っちゃってるからね。
名前改名した方がいいんじゃないかな。あんま印象良くないもん、
ね、コロナワールドってね、
もうコロナワールドでコロナが発症しましたみたいになったらもう大変だよ。
コロナウイルスのテーマパークみたいになってるもんね。
ツイッター絶対バズっちゃう。
そうだよ。
いや、本当に本当気が抜けないよ。本当にね。
隣だ、僕と拓也がどっちか持ってるかもしれないからね。
まあ、わかんない。
そう、わかんないからね。
わからないっていうことがやっぱり怖いよね。そうそうそう、
疑心暗鬼になるよね、どんどん、電車も止めちゃうし。
まあ、はい、番組説明なんですけど、この番組は、ヤギくんが映画を一本まず紹介して、
はい、
それについてトークしていきます、
は
い、
でし、
その後に私中山がですね、その映画に関連する世界遺産を、楽しく紹介していくと。
でし、
何でし。
入ってそれ、はいってこと。いや、志村けんさんが昔よくさ、ドリフでやってたで。でし、でし。
古いわ。まあ、そういう番組となっております。
そういう番組ですね。まあ、はい、映画といえばちょっと僕絡みになるんですけど、はい、映画「実りゆく」が、
はい、
とうとう情報解禁になりまして、
おー、
これは公にね、やっと言えるようになりました
ね。実りゆく長野っていうのでスタートしたはずなのに、長野が削られて実りゆくだけになったんだね。
長野どっか行っちゃいました。
やっぱりそれは長野限定しちゃうからみたいな。
そうそうそうそう。まあ、なんかその「波立つ福井」とかっていうタイトル聞いてもさ、なんかあんまそのね、茨城の人がじゃあ見に行くかとあんまなんかなんないじゃん。
そうね、
もう そっちの話でしょみたいなことになっちゃうから、なんかそうするとちょっともったいないからね、
まあ普遍的なものに、
そうそうそうそう、
イメージにしたいしね。
そう、だから実りゆくっていうことで、一応10月に、新宿の武蔵野館がスタートっていうか、まあがメイン館で、全国で公開になりますので、まあ福井でね、やれるかどうか。
いや、福井やるでしょ。
どこだっけ、メトロ、
メトロとか、あとはいろんな、コロナもそうじゃない、
やってくれるかな、
うん、
じゃあちょっと配給の方にね言ってブッキングしてもらいたいとね、
いや大きくなればいいね。
まあそうね、
うん、
いやこれ楽しみですよ。まだ8ヶ月ありますからね。
はい。
でもこれ本当さ、コロナの時期にさ会わなくてよかったと思ったよね、
あ、公開がね。
そう、絶対行かないじゃん。
今僕が出演した映画、ゴーオンという映画も公開してまして、
はいはい、そうですね、
まあどんどんそのお客さんの数も減ってるみたいで、
やっぱり、ね、そっか、きついね。
これはもう全てコロナのせい
だ。全てコロナのせいだね。ほ
ん
となんかその日本のね、経済までをもこう脅かすかっていうね。
もうどうしてくるんだよ、ほんとに。
拓也君のご恩は、もう東京では終わっちゃったんだっけ。
いや、
今日まで、
ね、2月いっぱい、
2月いっぱいか、
あって、で、3月末に福井でも上演が決まってますので、
じゃあ、サヨンジさんね、ぜひ。
サヨンジさんは、ぜひ、
ぜひ、
足をお運びいただければと
思っております。それ、拓也さ、舞台挨拶すんの？
福井。一応、行くかも、っていう感じになって。
いやまあ楽しみですね、うん、たくやくんの出
演さんもありますし、まあ、なんかヤギくんの実りゆくだったり、
うんうん、
大学の同級生が ね、
あそうね
みんな今活躍し始めだして、
今年ね多いよね、羽賀もでしょ、
羽賀くん、鈴木翔が愚か者っていう映画を撮って、うんうん、地方の大きい映画祭でグランプリ撮ってね、でそれこそ今年の夏か、
うん、
同じミドリークとの同じ映画館で上映が決まって
たね。ああ私のか、
そうそうそう、
へえ、
あとはあと誰、
今村、
ね、
今村先生がなんか撮ってたよね
今村くんはね、
あれいつやるのか
カメラマンでものすごい活躍してる、
そうそうそう、
大衆だけど、
ね、
監督としてもね、
うん、どうなるんでしょうかっていうね、
すごい盛り上がったね、
日芸88年生まれ組、
うん、
負けたくないな、
いいね、だからみんなこうこぞって負けたくないっていう気持ちで盛り上がってきた
ね、
うん
う
ん、これはね
切磋琢磨してね、
切磋琢磨ね拓司っていうのもねいるからね、
おいやべやべ思い出しちゃった、
頑張ってますみんなでね、
はい、盛り上げていきたい、
盛り上げていきたいね、
映画業界でね、
うん、
すごくいいニュースがあって、
なんだ
久しぶりにねこれはいいニュースだと思ったね、それが前さマコーレカルキン解明問題さの話したじゃん、
したね、
マコーレカルキンが解明したいって言って一般公募したら、うん、ミドルネームを募集したんだよね、したらマコーレカルキンっていうミドルネームに決定してマコーレカルキンカルキンになっちゃったっていう事件があったんだよね、
ありましたね、
それと同じような匂いのネタを一個見つけまして、
うん、
まずニュースのトピック、
はい、
ニコラス・ケイジって俳優知ってる、
うん、
ニコラス・ケイジがニコラス・ケイジを演じるニコラス・ケイジ映画、現在のニコラス・ケイジが過去のニコラス・ケイジを再現へっていうもうさ、
どういうこと
ぐちゃぐちゃじゃん
でもニコラス・ケイジが全て演じるわけだ、
そう、俳優のニコラス・ケイジがニコラス・ケイジを演じるアクションコメディ映画で、
うん、
ニコラス・ケイジが過去の出演作に出演したニコラス・ケイジを再現することが分かったなんかさ、この書き方とかもさ、絶対この書いてる人もさ、面白くなっちゃってるんだよねもうなんか何回ニコラス・ケイジって言えるかみたいな、ニコラス・ケイジは本作に登場するニコラス・ケイジについて様式化されたバージョンであり、あくまでも第三者の立場の身になってニコラス・ケイジ役を演じなければいけないので非常に厄介ですとニコラス・ケイジを演じることの大変さについて言及している。過去のニコラス・ケイジと現在のニコラス・ケイジが衝突し合う姿が描かれるということで、ニコラス・ケイジには極めて難易度の高いパフォーマンスが要求されている。
それ本当そうだね、何個言えるかみたいな、
そう、何個言えるかになってるよねこれ、うん、いやこれいいニュースだなと思いましたね、
ハッピーになる、
ね、ハッピーになる、そう、うん、なんかね楽しみな感じですよこれは。
あ、いいニュースだね、
いいニュースですよ
まあ別にそんなことはさておき
はい、
この番組の世界遺産コーナーで、
ほうん、う
ん、最後僕が締めの言葉でタクペディア、
うん、あ、そうかそうか、
言ってるじゃないですか、
うん、うん、
あれがこの前ついに不思議発見で取り上げ
ました、うん、そうなんだよ、まさかあれがね地上波に乗るとは思わなかったねタクペディア
取り上げられたから僕が走ってたんですけど、
でもさスタジオの気も良かったじゃん、なんかね、
いやー本当にね嬉しいね
なんだよタクペディアって言われたら、
ね、タクペディアってもともとね僕がまとめ入りますって言ってまとめをこう読み上げてたんですけど、ヤギ、うん、くんがそれウィキペディアからどうせ引っ張ってきたんでしょみたいな、
うん、薄い情報言ってたからね、
そっからタクペディアっていうのに命名されて
それがこの間のどうだっけ、
ドミニカ、
ドミニカか、うん、ドミニカ国、
うん、
だよね、行った時にタクペディア形式でクイズを出したんだっけ、
クイズではないけどその小ネタを出してかってでスタジオの土田さんはうん、まあ勉強にはなるよね岡田さんにいや、そこの言い方は違うやろみたいなことは言われてた、
言われてたね、だからそう、なんかやっぱりもう3回目となるとね、だいぶ板についてきてね、エンジョイしてる感じはするもんね。
ね、4月、
また行くの
?3 月7日、
うん、
土曜日ですね、うん、次は台湾、
めちゃくちゃ行くじゃん、
これ放送されますので ぜひ見てください。
なんだっけ、いっぱい行き台湾だよね。
何それ。
なんか台湾の多分広告かなんかで、うん、タクシーとかにバーって貼ってあるのが、そういうダジャレの引っ掛けで書いてあるの。あ、い
っぱい行き台湾。それ言えばよかったね。なんか、あ、至る所で言っときたかったね。
なんとかしたいわーんとかね、
したいわーんって言ってさ、うん、まあ言ったからどうなの
シーンってなる、シーンになる可能性もあるけど、でも本当になんかいいね、世界遺産役者として、役者っていうかタレントとしてね、売れてきたからね。
もう役者としてもね、もう何もないですけど。
第1回のなんだっけ、1回目行ったとこどこだっけ、
ペル
ー、ペルーか、うん、ペルーのやっぱあの石を舐めてる時のほどの、衝撃はなかったけど、やっぱ風呂に入ってるシーンとかね、今回もなかなかいい場面ありましたけどね、
は
い、
まあ台湾もあるかもしれないけど、
はい、
ぜひ
楽しみに
来月ですね、はい、3月7日見てください、
チェックアウトしてください。
はい、じゃあ
といったわけで
そろそろ参りましょうか。
はい、
行け
世界知れば遺産。
はい、映画コーナー。このコーナーは毎月1本、
うん、
八木くんが、
はい、
主役の映画を選んで、
はい、
それについて楽しくトークしていくというコーナーです。
はい、あ、前回って何やったんだっけ。
もうね、八木くん結構久々なんだ
よ。そうなんだよね、なんかタケ一人でやってたのもあったよね、
先月ね、一人でカラオケで撮りました。寂しいもんですよ。
寂しいよね。
でその前は八木デミー賞で、
あ、そっかそっか、純粋に映画を紹介するのは久しぶりだね。
本当に3ヶ月ぶりと。
一回パラサイト未遂があったからね。
そう、パラサイトやるって言ったのに。
パラサイト未遂があったからね。パラサイト面白かったね。
よかったね。
めちゃくちゃ面白かった。で、今回取り上げる映画は、1917、命をかけた伝令。
はい。
戦争映画ですね。
うん。
これは、たくやくん見ましたか？
見てきましたね。
どうでしたか？
いやー、すごい映画だね。
うん、
走って、
うん、
伝令を届けなければ仲間が死んでしまうっていう、
うん、
単純な映画なんだけど、
うん、
なんか疾走感を感じたね。
そうね、そうね、それはありましたね。まあどんな映画かと言いますと、007スペクター、レボリューショナリーロード、うん、燃え尽きるまでなどで知られる名将サム・メンデスが第一次世界大戦を舞台に描く戦争ドラマ。若きイギリス兵のスコフィールドとブレイクの2人が兄を含めた最前線にいる仲間1600人の命を救うべく重要な命令を一刻も早く伝達するため、さまざまな危険が待ち受ける敵陣に身を投じて駆け抜けていく姿を、ここですね、全編ワンカット撮影で描いた。1917年4月フランスの西部戦線では防衛線を挟んでドイツ軍と連合国軍の睨み合いが続き、消耗戦を繰り返していた。そんな中、若きイギリス兵のスコフィールドとブレイクは撤退したドイツ軍を追撃中のマッケンジー大佐の部隊に重要なメッセージを届ける任務を与えられる。戦場を駆け抜ける2人の英国兵をジョージ・マッケイ、ディーン・チャールズ・チャップマンという若手俳優が演じ、その周囲をベネディクト・カンバーバッチ、コリン・ファース、マーク・ストロングらイギリスを代表する実力派が固めた。撮影は007スペクターでもメンデス監督とタッグを組んだ、ロジャー・ディーキンス、
うん、
第92回この間のですね、うん、アカデミー賞では作品賞、監督賞を含む10部門でノミネートされ、最終的には撮影賞、録音賞、視覚効果賞を受賞した。
ああ、やっぱり撮影賞取ってるんだ。
取ってますね、
うん、
まあ本当さっき本編の中でも説明しましたけど、うん、全編ワンカットっていうね、
うん、
のがやっぱ売りで、
うん、
まあ映画っていうのはそのカットって言ってね、
うん、
引いた絵があったり寄ったりする絵があったり、うん、それを一つのカットって言って、
うん、
それが全編ワンカットということなので、うんうん、もう頭からお尻まで基本的にはもう全てがつながってると、
うん、
ずっとカメラが回りっぱなしっていう状況の映画ってことですね。
だから舞台の世界と、
そうそうそう、
役者は一緒だよね。
そう、うん、2時間演じ続けなきゃいけないっていうね。
いや、ものすごいな。
ものすごいよね、
うん、
だこれ撮った、まあ、サム・メンデスっていう人は、うん、ここにも書いてあったけどスペクターとか、
うん、
あと僕が好きなロード・トゥ・パーディションっていう映画とかね、うん、トム・ハンクスが出てるそういうのとかを撮ってて、まあそのやっぱり なんかこう極限の状態において人がどう行動するかとか、うん、恐怖の中に身を投じるものっていうのを描くのがすごく上手な監督だから、うん、まあ、今回の1917もね相当そこら辺が、そうそうそう、で前編ワンカットと言いつつも、うん、まあやっぱりこのご時世ですから、うんうん、めちゃくちゃカット割ってます。
あ、割ってるんだ。
これはもう割ってます。
で
物語で言うと、うん、明らかに一回途切れるじゃん、まあ、これはネタバレでも何でもないんだけど、
でもワンカットに見えるようにはなってたよね、う
ん、まあなってたなってた、うん、でその2時間ワンカットで本当にやっちゃうと、うん、まあ、本当にやっちゃうとっていうかあれなんだけど2時間の話になっちゃうじゃん。
そっか、
そう、うん、そうすると多分ね、まあ物理的に物語にその膨らみとか、うんうん、広がりがなくなっちゃうんだろうね。
あ、なるほど。
だからまあネタバレでも何でもないけど、うん、物語の中盤で一回途切れてある事件が起きて、うん、でまた数時間後みたいな感じで始まるんだね、うんうん、だからまあ時間的にはちょっと広がりがあるし、うん、あと撮影的に言うと例えばカメラの目の前を人が横切ったりとか、うんうんうん、建物の中に入ってって一回暗闇になって外に出るときにカットを変えてたりとか、まあ、細かくいろいろこう、それもほとんど分かんないけどね、
うん、うまくやってるわけ
ね。うまくやってる、そういうレベルでまあ2時間をワンカットで見せてると、うん、でその2時間ワンカットっていうのが、うん、何この映画にどう効果を生んでいるのか、うん、だって別にそんなことする必要ないじゃん、うんうん、なぜワンカットで撮ったかっていうと、やっぱり僕は、うん、戦場における兵士の、うん、止まってられないっていう心情なんだよね。
そうだね。
そう、常にこう動いてなきゃいけない、うん、前に進んでなかなきゃいけないというところなんだよね、うんうん、でそれが一番感じられるポイントが、うん、まあ2人でね、そのある2人ずっと物語が進んでて、うん、上官から命令を受けて、うん、2人で一つの手紙をある場所に届けるというところなんだけど、物語の途中でその2人のうちの1人が死んでしまうんだよね、
うん、
まあ、ある事件事故があって、うん、その死んでしまった時に普通だったらまあ葬るというかね、うん、どっか人目つかないところに埋葬したりとか、うん、川にもしかしたら流すかもしれないし、はい、花を摘んできておくかもしれないと、うん、そういう作業をまあ当然親友だからね、うん、したいんだけど次に行かなきゃいけないっていう状況になった時にもう無理やりカメラが先に進むんだよね、うん、それもう死体も見れないぐらいな感じでカメラがどんどんどんどん進んでいく、うん、それはやっぱりその時兵士が抱いていた、うん、こっちにその亡くなったね、うん、親友の方に思いを馳せたいけど、うん、それは無理なんだと、
そうだ
よね、動いていかなきゃいけないんだっていうのが、うん、やっぱりもう如実にあそこは演出とね、うん、あれがリンクしてたね。
結局戦争でそういうね親友の死とか仲間の死にいちいちこう思いが止まってたら絶対自分も死ぬことになる。
そう、自分も死ぬことになるからね。
物語っていうか人生をずっと戦争も続けて、
そうそうそうそう、
そこに引っ張られてるってことだよね、うんうん、
だから本当に動いていなきゃいけない、進まなきゃいけないっていうのがやっぱりこのワンカットっていうことでものすごく効果的にね。
そうか、それはあったな、
うん、あとまあワンカット、そう、それでそのワンカットになると、うん、やっぱりどうしてもそのドラマの希薄さが出るんだよね、うん、例えば伝令を届けるためっていう目的は、うん、実はその攻撃をしちゃダメだっていうことを伝えなきゃいけないと、うんうん、で普通の映画だったらまあ伝令を届けなきゃって言って走ってる姿と、うん、その作戦本部というかね、うん、最前線の方でも例えば銃弾が込められていると、
うん、
あ、どうなの、間に合うの、間に合うのみたいなのがやっぱドラマ性なんだけど、うんうん、今回はそれがなくて完全にその向かってる兵士の視点だから、うん、そういうその緊迫感のドラマ性はなくなるよね、
はいはい、
まあとはいえそれはこういう映画だから、うん、もうこっちの演出でっていうことで見れば、うん、まあ、全然それはねそういう見方する映画ではないし、
うん、
あとドキッとするポイントがすごく多かったね。
そうだね、
本当にうまい。
やっぱり、ね、急に起こるからね。
そう、急に起こるんだよね、
攻撃とかも、うん、死とかも。
ネズミのとこめっちゃ怖くなかった？
あ、怖かった
怖
かったよ、ね、あれはあれは本当になんか自分の身に何かが起きた感覚だったね。
そう、うん、まあ、本当はじ映画の中で初めてこうスリリングな場面になるというか、うん、それまで割と本当花畑とかの中歩いてたりとか、うん、あんまり緊迫感がないんだよね、
うんうんうん、
でもしかしたら敵がいるかもしれないっていうそのまあ洞窟みたいな中に入っていって、うんうんうん、あのまあ結局いないじゃんみたいなことで、うん、一息ついた時にネズミが出てくるんだよね、うん、でネズミが出てきてそれもそのほとんど兵士の視点みたいな感じのカメラワークで光スポットライトが当たってて走ってネズミとか追っかけてってそうするとなんか足元にその地雷というかねトラップがあることに気づくんだよね、うん、であれと思ったらネズミがポトッと地面に落ちてそっちの方に進んでいっちゃったんだよね、うん、でバーンとなるのが本当に短い時間で一気に描かれるからね、うん
うん、そうなんだよねあそこでハッとするんだよね
そうそうそうあそこで流れが変わるね
結局最初本当にね本当何も起こらず、うん進んでいくから、
うん、
あやっぱりこの先いろいろあるぞっていうことを思わせるし、
うんうん、そうねだからあの場面があってから例えば外に出た時も、うん、もう例えば丘の上に敵が出てくるかもしれないとか、うん、どっかから敵が見てるのかもしれないとかっていう緊迫感がもう常につきまとうようになったんだよね、うん、でその飛行機が墜落するかもっていう時とかもね、うん、普通にまあ通撃隊で煙が出ながら墜落していく飛行機が丘の向こうにこう落ちていくんだよね、
うん、
でまあボーンってなるかなと思ったらいつまでも音が鳴んないからあれと思ってるとこっちに向かって突っ込んでくるんだよね
あれはもう完全にユニバーサルスタジオに
ウォーターワールド
の世界だったね飛行機が
そうねこっちに向かってくるっていうねそうなんだよね
熱みたいな
ああいうのはやっぱりそのサム・メンデスの、うんあの腕というか色だと思うね。
う
急に恐怖になんかこ う,
そ う, かそ
う
か
日常から叩き込まれるっていうね。でまあ戦争映画で言うと、うん、今もまだ公開されてるんだけど、うん、彼らは生きていたっていうドキュメンタリー映画があって。
なんだそれ。
それはまあ同じく第一次世界大戦の作品戦争の時のなんだけど、うん、ロードオブザリングとかのピーター・ジャクソン監督が。うんうんうん第一次世界大戦の白黒記録フィルムを全部カラーにして、うん3D スキャンみたいなのして、
うんうん、
全部カラーにしてその兵士 の, その口とかを解析して何を喋ってたかっていうのとかやって、
うんうん、
セリフとか
すごい、ね、
そう環境音とか全部つけたらマジで今の映画みたいになったよ
あもう本当リアリティの世界なんだ
そうだからそれは一応ドキュメンタリーだから、うん、当時生きてた人のがナレーションしてるそこにこうかぶさってくるんだけど映画、
うんうんうん、
本当に今撮ったような映像になってたね
すごいね、
うん、で割とこう戦ってる場面っていうよりは、うん、なんかねご飯食べてたりとか遊んでたりする場面を、
はいはいはい、
のフィルムを再現してて、うん、だからなんかね本当に明るい日常っていうか、うん、これが戦争なのかなって一瞬分かんなくなるぐらい、
うん、
もあれは見事だったね、
当時初めてその記録フィルムというか、
うんうんうん、
そういうのが作られてるから、
うんうんうん、
結構戦争の第一次世界大戦の映像って残ってるんだよね、
うん、
これ YouTube で結構ね上がってるけど、うん、ものすごいきついようにして、
うん、そうね、
うん、
戦争はねやっぱまあきついわな
イギリスのねそれこそ世界大戦の記録したソンムの戦いっていう映画が、
うんうんうん
史上最高の動員数でスターウォーズを手に抜けてない
へ、そうなの、うん、
その映画を見て、うん、自分の家族を探したりとかそういうのしてたらしいよ
ちょドキュメンタリーなの
まあ戦争、まあ、戦争記録映画みたいな感じもう戦時中に流してた
あそうなんだ
公開して
へえ、うん、そんなあるんだね、
うん、
まあね戦争自体は悲惨なあれだから、うん、あんまりねできうん、あれしないできないけどまあ、うん、1917はそういう演出でね、うん、その逆に戦争の悲惨さというか、うん、止まれないっていうその苦しみみたいなものをね描いた作品ですからね
いやー本当にそれ効果的でズバズバ来るもんね、うん、
これやっぱでも映画館で見てほしいね
そうだね
うん本当にこ う, う映画の中に入り込むっていうかね、
うんうん、どうなの八木くんはそういうワンカットで長回しでっていうのは、うん やりたいことなの？
やりたくないですね。
あんまりやりたくない。なんで？
だってごまかしがもう効かないから。そのダメなところをカットつなぐとかね、できればいいけどさ、ワンカットだったらもう後から後悔してもね、もうどうにもできないもんね。
もうでも役者の技量にもよるよ
ね。まあね、だから溝口健二っていう映画監督なんかはね、ワンシーンワンカットだから、ワンシーンがもう10分ぐらいあるようなのをもう舞台みたいに作ってた監督だから、まあね、そういうやり方はあると思うけど、
僕がね、覚えてるのが、その10代の時に椿三十郎で、松山健一くんが一回長回しのシーンがあって、なんかめっちゃ張り切ってたの。よしやるぞみたいな。で俺信じられなくて、やだなーって思って
。普通そうだよ
ね。って思って、すごいっすねみたいな。いやいやもうこれ役者の腕が鳴るでしょうみたいなことを言ってた、
ね、
で僕は当時本当に言われたセリフを練習したようにやることが自分の使命だと思ってたから、
なるほどね。
そう、松山君になんか広瀬って役だったんで、いや広瀬は毎回同じ芝居をするからすごいよねって言われた。逆にそれは毎回変わんないよね、俺はできないなみたいなことを言ってて、やっぱりそういう状況によってさ、
そう、ね、
芝居が変えられる人っていうのは、やっぱそういう長回しとか自分の、ね、実力とか生きてくるだろうし、
舞台がそうだもんね、絶対同じことやんないっていうかさ、
だから俺はやっぱそこ目指したいけどね。
まあ、まずはちょっと役者の仕事をね、長回しに挑戦とかで言ってる前に、
ミノリーク呼べよ本当に。
違う、だって自分が外国行っちゃうから悪いんじゃん本当に。
結局出演何もなしでしょこれ多分。
いやでもまだアフレコしてないから、
まだ可能性
ある、まだ可能性ありますよ。こっからアフレコ台本作るから。
もうい
や、ミノリークより世界不思議発見を取った男ですからね。
まあまあ、それでアフレコだけだったらそりゃ不思議発見いきます、喜びそれは。
はい、ということで、続いては。
あ、もう終了。
終了です。映画コーナー終了です。
なんかまとめみたいない？
まとめはね、特にないですよ。そのヤギペディアみたいなのないんで。
あ、そう？
そう、だからまあ本当にまだの方は劇場でね、見ていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続いては皆さんお待ちかね、世界遺産マイスター。
マイスターじゃないんですよ。
一級障子の、
はい、
中山拓也くんの、世界遺産のコーナーでーす。てってれー、はい、このコーナーはですね、はい、毎回僕が一本映画を取り上げた後に、その映画に関する世界遺産を、中山拓也くんが、紹介していただけるというコーナーになっております。
はい、
今日はどこですか？
今日はですね、
あれ世界遺産出てこなかったよね、1917は。
そうですね、戦場がメインだったので、ただ、世界遺産ではないんですけど、西部戦線の、
まあ、
西部戦線の、まあ、跡地、が登録資産になっている暫定リストって、この前話したんだけど、まあ、世界遺産になる前の
ネクストバッターサークルみたいなことね、
そうに立っている、遺産ですね、第一次世界大戦の葬儀と記憶の場。これフランスとベルギーが一緒になって、
ほうほうほう、
出してるものなんですけど、
はいはい、
今回はそこについてやりたいと思います、
はい、
ただ、
うん、
これまだ世界遺産じゃないので、情報が結構ネットで調べても少なくて、正直どこが構成資産なのか、どこがこう組み込んでるのかっていうのは正直分かんなくて、
はい、
ただ多分西部戦線の葬儀と記憶の場っていうぐらいだから、
葬儀ってどういう漢字書くの？
葬式の葬儀。
ああ、
おそらく、まあ、お墓だったりとか残壕跡だったりとか、そういうところになってくると思うんだ
よね。なるほどね。
前にね、
うん、
どこかの国に反対されて、 推薦取り消しされてるみたいなとこもあって、まあ戦争関連ですから、
やっぱりまあまあシビアになるでしょうね、
いろんな国がやっぱ反応してくるからね、単純に世界遺産になるっていうのはちょっと難しいものです。
はい
はい、結局僕もどこが構成資産になってるかわからないので、
はい、
まあ、第一次世界大戦の流れと西部戦線についてちょっと話していきたいと思います。
はいはい
はい、第一次世界大戦前、
うん、
ヨーロッパどんな状況だったと思いますか？
前だからまあ別に仲いいんじゃないの？
仲は良くないな
第一次世界大戦でしょ、
ヨーロッパ、
イギリスの一強、
まあイギリス強かったね、
うん、
もうイギリスイケイケどんどんな感じで、
う
ん、
でしょうね、
まあ、産業革命があって、
うんうんうん、
もう科学技術がもう豪華されて、
うんうん、
もう誰もが、
うん、
もうずっと平和に進んでいくと思ってたんだよね。
なるほど。
ヨーロッパの人たち
って、はいはいはい、
でその一方、
うん、
当時地球の5分の4は、
うん、
ヨーロッパの植民地だった。
すごいね。
でこぞってもう植民地支配をしていったわけね、うんうん、
すごいね。
だからそこから生まれる圧力もやっぱりあって、
うんうん、
で安全保障のために、
うん、
軍事同盟がいくつも結ばれていったわけですね、
うんうんうんうん、
そこがやっぱりその世界大戦の、
まあそうなってチーム組み始めるからね、
うんうんうん、日本もイギリスと
日英同盟
で、まあ第一次世界大戦に参加するわけだけど、
うん、
三国協商、
うん、
イギリス、フランス、あとロシアか、
ロシア、
うん、で三国同盟がドイツ、オーストリア、イタリア、
うん、ああ懐かしいね、うん、習ったね、
習いましたよね。
はい、
まあそういうなんかいろんな軍事同盟がこう、
うん、
他の国も結んでいって、うんうん、あの世界中が複雑化していくわけですね、
うんうん、はい、
でそんな中、
はい、
1914年6月、
うんうん、
オーストリアの皇太子夫妻がボスニアの首都サラエボで、
うん、
オーストリアの支配に反発するセルビア人青年に射殺、うん、暗殺されます、
うん、それが始まりで、
これが始まりですね、サラエボ事件、うん、オーストリア皇帝が宣戦布告します、
うん、
でセルビアが親分のロシアに助けてーっつって要請します、
うんうん、
ロシアがオーストリアに宣戦布告して、
うん、
オーストリアがドイツに救援を要請して、
うん、
世界大戦になっていくと、うん、そういう流れなんですね。
はい、
うん、
一応戦争もなんかその法律というかね、ルールみたいなのがあって、一応なんか宣言しないといけないんで、
うん、
宣戦布告というか、
ね、そうで1914年、
はい、
行くよ、いよいよ世界大戦ですね。
あ、そうだっけ。
1914年だ、行くよ、いよいよ世界大戦、覚えてない。
いや、覚えてないね
の7月28日、
はい、
いよいよ世界大戦が勃発します。
はい、
ドイツが中立国ベルギーに侵攻してフランスへ、
うん、
フランス、イギリスがそれに対抗する形で、
うん、
西部戦線が敷かれてるんですね。
はいはいはい、はい、
じゃあ第一次世界大戦を一言で言うと、
はい、
どんな戦争ですか？
一言で言うと、
うん、
なんだろうね。でもアメリカってあんまり入ってきてないイメージなんだよね。
アメリカはそうだね、最後の年になって
そうだよね、
やっと参戦したって感じ。
だから第二次はもうアメリカの話になっちゃうから、うんうん、その前だからね。第一次なんだろう、一言、
まあこれはね、
うん、
もう大量殺戮、
うん、
大量破壊ですよ、
うんうん、
もうここで、
うん、
本当にこれから100年の戦争システムを、
うんうん、
もう作っていったと言っても過言ではない、
うん
うん、どれぐらい死んだかっていうと、
はい、
約900万人、
うわ、
負傷者が約2000万人、
うん、すごいね、
うん、
想像つかないですね。
もう世界中の国々が、
うん、
あらゆるものを出し切って、うん、人も物も全部出し切って、
うん、
もう総力戦ですよ、
うん、
その総力戦、消耗戦が約4年間続くと、
うん、
そういう戦争です、
うんうん、なるほどね、
うん、
まあ確かに 1917見てもそうだけど、武器こそ第二次世界大戦とかと比べるとね、うん、その全然威力は弱かったりとかするけど、やっぱりもう戦争でこう科学技術を発展させてるみたいなところはあるもんね。
そうなんです、うん、今回ちょっとその流れで話していきたいと
思います。はいはいはい、
まず西部戦線っていうのは、
うん、
イギリス、フランスの連合国とドイツが戦った戦場を西部戦線と呼ぶ。
なるほどね。
逆に東部戦線っていうのが東の方にあって、それはドイツと、まあ、ロシアの戦
場、うん、
けどロシアは結局ロシア革命で内戦の方がひどくなっちゃって、
イクイナーキコロシア革命、
うん、だから、うん、もうそっちはそっちでも全然
発展しなくて、まあ、なるほどね。
西部戦線の方が、まあ、第一次世界大戦のメイン戦場になってたわけですね。
はい、
でこの戦場、
うん、
どういう戦いになったかっていうと、
うん、
映画見ていただければ分かると思うんですけど、うんうんうん、もう塹壕戦ですね、
うん、地下迷路みたいなね。
そう、地下迷路みたいな、うん、その溝を作ってそこに兵士が隠れて、
うんうん、
合図とともに出ていくみたいな、うんうん、そういう戦い、
うん、
で溝の近くには鉄網みたいなのが、
ね、うん、鉄条もね、
鉄条も、
うん、
でまあ相手の兵士がなかなか入りにくいようになってるみたいな、うんうんうん、そういう戦い方ですね。
あれも怖いよね、いきなり出てくるもんね。
いやー本当だよ、ちょっとでも顔出したらすぐ吹っ飛ぶから
ね、うん、ずっと見られてるわけだもんね、うん、
だからなんか自分の顔に似た人形を作ってこうやって出して、
うんうん、ああ見られてるかどうかみたいなね、
その状況を伺ったりとかもしてたし、塹壕がね、イギリス海峡からスイスあたりまで、
めちゃくちゃ長い間で生きてんじゃん、うん、
総延長700キロ
って。マジで？700キロって日本列島って何キロだっけ？700キロどれぐらいまで行くんだろう、
ちょっと調べていい？
うん、だって東京から名古屋までで500キロぐらいない？
あるか、
だからそれより長いって
こと。北海道とか東京の間とかじゃ
ない？うわすごい、めちゃくちゃ作ってんじゃん、
相当な数
ね。へえ、
来られていました。はい、はい、この時普及したものっていろいろあるんですけど、
うん、普及したもの、
うん、何があると思いますか？
この時普及したもの、
その映画でもね、衣装でみんなつけてたね。
なんだろう、衣装でつけてた、
うん、
コート、
違う、
なんだろうね、なんかあの足ぐるぐる巻きにするやつ、
違う。
衣装ですね、水筒、
違う、
なんだろう、
みんなね、やっぱりね、うん、決まった時間に飛び出していったりとか、
あ、時計と、時計、
あ、
時間ってことか。
そう、兵士は時計をつけて、決まった時間に動いてっていうのを徹底してやってた。
なるほどね、確かにつけてたね、うん、
で、塹壕がね、フランスに結構やっぱ残ってるらしくて、
はいはいはい、
今行ってみると、その壁に文字が彫られてて、
うんうん、
神様お慈悲をとか、
うんうん、
でっかくヘルって書かれて
る、うんうん、
地獄だとか、
うんうん、
なんか女性とね、会う機会もないから女性を模した、
うん、
堀江とか書いてあったりとか、うんうん、そういうのがあって、はい、おそらくそこが世界遺産の構成資産になってるんじゃないかなと。
あ、な
るほどね、礼拝堂もあって、
あ、
そこでお祈りをして、
うんうん、
まあ、心の安らぎを求めてたんだろうね、うん、お祈りをして戦場に向かう、
うん
う
ん、
そういう感じ、
うんうんうん、
でこの塹壕戦、
うん、
最悪なのがやっぱり雨だったんだよね、
うん、
雨が降ると本当にもう不衛生で、
うんうん、
伝染病とかにかかって兵隊は悩まされてました。
映画でもその塹壕の下やっぱりなんか水たまりよくできてたもんね、ビシャビシャなってたもんね、うん、もうほんとやだよね、ああいうの
全部ほんとにしっかりと描かれてたね、
うん、
あれね。あと塹壕病、
うん、
これはもうひたすら砲弾の 音とか機関銃の音を聞きまくってて、精神がおかしくなってしびれとか、もう意味不明な行動しだすっていうのが、
いや絶対なるよね、
本当何万人いたのでなるよね、
絶対なる、
トラックの音を、
そう
夜寝るとき聞いてもうわーってなりそうだもんね、
本当もおかしくなるもんね、うん、
それがもう
何ヶ月も続くしね、
朝昼夜問わずだからね、
で寝れないし食べ物もないし、うん、雨降ってるしみたいな、もう、うん、狂うしかないよね、
狂うしかない、うん、で、
うん、
この塹壕戦、
はい、
状況が変わりません、全然膠着状態で、
うん、
で各国はこの状況を打破するために、
はい、
まあ、いろんなものを開発していくわけですね、
うんうんう
ん、何だと思いますか、
その状況を打破するために、
うん、
なんだろう、戦車とか、
はい、戦車
はい、
戦車
もうパワーでね、
あれはさ、
うん、
最初だって馬とかから始まって戦争だよ、
そうだよ、騎馬隊だからね、
戦車できて、うん、この世の終わりだって思うよね、
まあそうね、
見たら、
うん、もうラスボスな感じするもんね、
銃でバンバンバンバンバンって撃っても、うん、全然効かず、こうこっちに向かってきて、ね、鉄条項とかもバーンって破壊して進んでいくわけ、
うん、いや戦車来たらもう終わりだと思っただろうね、最初見た時は、
うん、で戦車を各国もこぞってね、うん、開発していくわけですよ、
はい、
まあ、戦車の他にあとは飛行機ですかね、
うんうん、戦闘機ね、うんうん、
最初木製だったんだけど、
うんうんうん、
どんどん進化していって、
うん、
爆弾も本当に手で持って落とすぐらいだったんだけど、
うんうん、
機関銃を積んで、
うん、
それで鉄器を、
うんうん、
撃ち落とすみたいな戦いに進化してい
く、うんうん、
そうね、ものすごい進化、
うん、
あと毒ガス、
あ
これねドンツドンツ
ドンツドイツ
ドイツの天才科学者フリッツ・ハーバー博士、
うんうんうん、
この人が毒ガスを作ったんだけど、
うん、
この人本当すごくて、
うん、
空気中から窒素を取り出す方法を確立して、
うん、
実はノーベル賞を受賞してます、
うんうん、やっぱそうなんだろうな、
でアインシュタインもね、
そうだよね、
もうこの人はすごいと、
うん、
天才だって
、ああそうなんだ、
認めてた人なん
だ、ハーバーさん、
ハーバーさんすごい、うん、でやっぱり毒ガス開発して、
うん、
まあ、初めて戦争に使用してみたいな流れになってて、うん、アインシュタインは結構止めようとしたんだって、
うん、
君は間違った方向に進んでる、
うん、
で奥さんもやめてって言うんだけど、うん、それでもこれで戦争が終わるんだっていうのを信じて作り続けて、うん、
なるほどね、
そう、結局奥さんはね悲しくて、
うん、
その自分が作った毒ガスのパーティーみたいなのが自宅であったので、
お披露目パーティーみたいな、
そこで奥さんはハーバー博士のピストルを持って自殺しちゃった、
うわきつ、最悪じゃん、
そう、でもう一つそのびっくりするのが、
うん、
第一次世界大戦後ね、
うん、
第二次世界大戦が始まりました、うんうんうん、でナチスのさ大量虐殺あったじゃん、
はいはいはい、ホロコースト、
そうホロコースト、
はい、
そこで使われてた、
うん、
チクロン B っていうね、
うんうん、
有名な殺虫剤あるんだけど、
はいはい、
それでユダヤの人たちをね、
うん、
殺してたと、
うん、
でそのチクロン B はハーバー博士関わってたの、
へえ、
開発
に、あ
で実はハーバー博士は、
うん、
ユダヤ人
だ、
だから自分が開発したものが、
うん、
まさかその
自分のね
同胞を殺戮する道具になるとは思わなかったっつって、
うん、
本当にもう後悔の念にとらわれて、結局ナチスにナチスの迫害を逃れるために他国に亡命した、
うん、きついね、
大戦でいろんなものが開発されて、
うん、
それが第二次世界大戦に、
うん、
この受け継がれてしまうっていうか
ね、うん、ほんとなんか人を殺すためにね一生懸命なるのがもう本当やめてほしいですね、
はい、だからねもう本当に西部戦線のあたりっていうのは、
うん、
地雷のクレーターとか、
うん、
そういう塹壕跡とか、
はいはいはい、
戦争の悲しい跡地が残っていて、
うん、
これがまあ世界遺産になって、
うん、
まあ、いろんな人が第一次世界大戦というものを知って、うん、戦争は良くないっていうのがね、もっと広まればいいなって思うけど ね
確かに戦争ってなんか第二次の方がさ割と取り上げられるよね、うん、だから第一次がこうやってね知る機会が増えるっていうのはなんか僕たちにとっても勉強になるけどね、うん、
そうだね、やっぱり日本が参戦ちゃんと参戦するのは第二次だからね、
うん
うん、
そうなんだよね。
やっぱりその第一次世界大戦が火種になって、
うん、
いろんなパレスチナ紛争とかそういうのも生んでるわけだから、うんうんうん、西部戦線も知ってその第一次世界大戦の流れも知って、
うん
うん、っていうのはやっぱり今の現状のその紛争とか知ることになるから、まあね、本当に大事な場所だなっていうのは思います、
うん、皆さんも一度ぜひ第一次世界大戦をね、
うん、
勉強してみてください、
はい、サクペディア入ります、
はい、
西部戦線は第一次世界大戦の負の遺産、
うん、
戦争の記憶を受け継ぐことによって、
うん、
世界中の人々のそれぞれの心の中に、
うん、
まあ、戦争反対の壁を築いていくこと、
はい、
それが大事だなと思います。
はい、ということで
あとね、
はい、
これ僕この4なんですけど、西部戦線異常なしって、
ああ就職戦線異常なしの元ネタね、
その元ネタね
はい、映画になってますからね、
うん、これすっごい生々しくその西部戦線の中のこと
が、まだなんか途中になってますけど大丈夫ですか。
あ、これも全部読みました。
ああ、
その中でね、戦争に参加した18歳の、
うん、
このねこの一つ思いっていうのが分かる、うんうん、
はい、
一節がある、ね、ちょっとこれ読みますね。
はい、
僕らはもう戦争のおかげで何をやろうとしてもダメにされちゃったんだね。まさにその通りだ。僕らはもう青年で亡くなった。世界を折檻しようという意志はなくなっている。僕らは世界から逃避しようとしている。僕らは自分の前から逃避しているのだ。僕らの生活の前からだ。僕らは18歳であった。この世界と生活と愛し始めていた。ところが僕らはその世界と生活とに向かって鉄砲を撃たなければならなかった。その第一発として撃ち込んだ爆弾は実は僕らの心臓に当たっているのだ。僕らは仕事と努力と進歩というものから全く遮断されてしまった。僕らはもうそんなものを信じてはいない。信じられるものはただ戦争あるのみだ
っていうね。辛いね。
これが戦争に参加していた18歳の少年の思いですね。本当に日常を愛し始めていたのにもう全てが破壊されるってい
う。18歳のさ意見と思えないもんね。やっぱりもうさ考えてることとか生きてるレベルが全然違うんだろうね。
うん、
そんなね、あの大学でアメリカンドッグ食べてね、のんきに生活してる場合じゃないんだよ、食べるともう。
懐かしいね。なんでその話になった。
いや、なんかよく言ってたじゃん。
ああ、大学
の時ね。18歳と同じぐらいの子が、うん、そこまで考えてるのにさ、
うん、
のんきにアメリカンドッグ食べてる場合じゃないんだよ。
校内でね、アメリカンドッグよく食べてて、松島先生にね、お前、ほんとのんきだなってことを言われてた。
そうだよ。
うん、
まあ、考えさせられますね、まあ、うん、ちょっと読もう。西部戦線異常なし、
西部戦線異常なしはね、本当に第一次世界大戦、うん、特に西部戦線の状況がよく本当に見えてくるので、
うん、
おすすめです。
あと小田裕二さんの就職戦線異常なしもね、
あれもいい
ね、合わせて見ていただくとね、
はい、
はい、
ではありがとうございました
。はい、世界遺産のコーナーでした。
ゆけ世界シネマ遺産。この番組では随時皆様からのメッセージをお待ちしております。お便りはセカシネホームページから、またはホームページツイッターに記載のメールアドレスにお送りください。またツイッターでつぶやく際はハッシュタグセカシネでツイートしてください。 iTunes のレビューもぜひお願いいたします。皆様からのお便りお待ちしております。
はい、エンディング、
エンディングのコーナーです。
まずは、
はい、
メッセージ紹介
が、はい、お便りのコーナーです。はい、
まずですね、
はい、
岡田さんからメッセージいただきました。
はい、
こんにちは。
こんばんみ。
今日初めてゆけ世界シネマ遺産を聞きました。
おお、嬉しい。
映画も世界遺産も詳しくはないのですが、うん、大好きです。
おお、嬉しい。
お二人のトークも面白くてとても楽しめました。
ありがとうございます。
まだ第3回しか聞けていないので、これからも聞いていきたいと思います。
はいはいはい、
毎月楽しみにしています。
よっしゃ。
ところで質問があるのですが、
はい、
今回ラジオをサイトで聞きました。サイトの最後の方に購読と書いてあったのですが、
うん、
それは聞くにあたってお金がかかるということですか？もう聞いてしまったので後には引けないのですが、現在中学3年生で、もしもお金がかかるとしたら払えないので、これからは聞けなくなってしまいます。
はい、
もしよろしければ返信お願いします。
はい、
追伸、ちなみに世界を知り合ってね、中山拓也さんのファンになりました。
お
ー、ずっと応援しています。
素晴らしい。
八木さんの映画の話も楽しみにしています。
ありがとうございます。いい子だね。
いや、
めちゃくちゃいい子じゃん。
すごい嬉しいよね。
それいつの投稿なの？
これはね、先週ぐらいにいただいて、ちゃんとそのお金はかかりませんよと、
あ、よかったです。
メッセージ返信させていただきました。
あの、本当にせかしねはね、お金を取らせていただくような作品ではないので、
はい、あの皆様、
永年フリーで
購読ボタンっていうのがポッドキャスト内にもサイトにもあると思うんですけど、
はいはい、
これは購読ボタンを押せば毎月その配信した時にお知らせが届くだけで、
うん、
これはもう全部無料なので
一切かかりません。
はい、なのでぜひ皆さん、
お金を取ろうなんて思ってないですからね。
本当に緩い気持ちで聞いていただければと思います。
はい、はい、かわいいね。お金かかっちゃったらどうしよう。
これはね、でも他にはね、その小学校、中学生自分に、
う
ん、
そうだよ、
アダルトサイズとか
さ、そうですよ、みたいな、どうしたんだけど
ね、あの恐怖ね。
やっべ、これ親にバレても全部終わると思うよね。
ちょうどさ、俺らがさ中学生ぐらいになって携帯って普及し始めた。
そうそうそうそう。
で、アダルトサイズとかも
その辺から発展してきたからね。
そう、
でやっぱ見ちゃうもんね、興味本位で、うん、
見てね、すぐね、忠告みたいに来るの、
ボンって
うわ、やべえやべえ。中学男子は全員経験してるんだ
けど、うん、
まあ、大丈夫なんで。
大丈夫です、
はい
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、続いて、
続きまして、
あとツイッターでね、
はい、
メッセージが一つありまして、
お
この方はちょっとなんて読めばいいのか分かんない。
はい、
オールトークトンボ、
はい、
ちょっとわかりません。
はい、
こんにちは。
こんばんみ。
いつも楽しいトークありがとうございます。
はい、
映画リクエストです。
お
イットというホラー映画について話してもらえると嬉しいです。
はあはあ、
面白いのでぜひご覧になってください。ドクタースリープについても話してもらえると嬉しいです。
うん、
これは、
ね、そうね、
ちょっと詳しくないな。
僕もあんま詳しくないですね。ピエロのね、イットでしょ、
うん、
前編は僕見たけどね、後編がちょっと見てなくて。
あ、前編後編に分かれてるんだ。
分かれてるんだよ。その子供の時の話と後編はもう大人になってからまたあのピエロと再会するみたいな。
ダメじゃん、これイットと怒られる話です。
じゃあちょっと次回までにちょっと見直しますよ、前編と後編を。
ドクタースリープは？
ドクタースリープ見ました。
あ、
シャイニングのいわゆる続編、
ね、
そう、
今までが あれ見たかったんだよな。
でもまあ、うん、そうね。だから前のそのシャイニングと別物だとするといいんだけど、続編って歌うにはちょっとなんかいろいろ変わりすぎてるなって感じがしましたね。やっぱスタンリー・キューブリックのシャイニングっていうのは本当に芸術性が強くて、そう、本当になんかおぞましい恐怖っていうのとはまた違った、ちょっとまあ今っぽい、 そのスピリチュアルホラーみたいなね、うん、そういう感じの作品だったらドクタースリープは、うんうん、
まあ、続編と歌うにはちょっと弱いかなって感じ
ではありましたね、
はい
はい、
まあ、ちょっと1トは
1トはまた延長しておきます、
すみません、
はい、
はい、でツイッターでもう一つエミさんって方が1話ずつ、
はい、
うんうん、コメントしてくれて、
へーすごい、
この方、はい、ゆけ世界シネマイさんの存在を知りつつ始めました、
はい、
かっこまだ3話まで、
みんな3話で終わった
あれそういうこと3話で飽きちゃう、友達と世界遺産について話してるみたいな緩い感じが好きです、
うん、
私は映画には疎いですが、うん、映画と世界遺産が好きな方は楽しいはず、
うん、
ということで、
うん、ありがたいですね、うん、聞いてもらって、だから本当これ取り上げてとかがあったら全然 ね、
そうですね、
言ってもらえれば、
エミさんも映画を撮りそうですけど、うん、なんかあれば、
う
ん、
そうそうそう、
お願いします、
はい、お願いします。
そうで、西園寺さんがですね、
西園寺さんなんか静かになっちゃったね
全くメッセージがなくなっち
ゃいました、ね、いやー寂しいですね、これは
ちょっと西園寺さん本当に
メッセージください。もう西園寺さんあっての番組ですので、僕とザクヤ君のことは嫌いになっても、せかしねのことは嫌いにならないでください。
でもやっぱりさ、その1年間、支えてくれた方、
まあまあそうね、
うん。あれじゃないですかね、この無言のメッセージというか、もう、
やめ、
私から飛び立っていきなさいみたいな。
いや、そんなことじゃないと思うよ。もう、単純になんかもうつまんなくなったもういいわってことだ
よね。それは頑張らないとね。
そうね。
はい。
頑張りましょう。
でも4月にリニューアルする
って言って、うん。あ、なんか言ってたね。
うん。なんか、
なんなの、
考え
ない
。
いや、ないよ。
全く思いつかないんだよ。何も思い浮かばない。
何にもないな、うん。
どうしていきたい、まあ映画と世界遺産っていうのはまああってもいいかなと思うんだけど
ね。だからそのなんだっけ、ユアシネマもさ、まるまるいさんも大失敗で終わってるからさもうなんか新しいコーナーをやるっていう気にもなれないんだよね。そうなんだよ、なんなんだろうね、どうすればいいんだろうな。
ちょっとね、それこの後ちょっと話しますか。
まあ話しましょう、ご飯食べながら、
うん、そうですねちょっといろいろ試行錯誤して、
はい、
皆さんに聴いていただけるように、
はい、
頑張ってい
きます。頑張りますんでね、
よろしくお願いします。
皆さんも本当コロナにはね気をつけていただいて、
はい、
はい、隣の人が咳したらなるべく白い目で見るようにしていただいて、
やべえですよだって別に手とかも押さえてるわけですよ、今マスクない状況なんで仕方ないんで、
まあまあそうですね、うん、僕は実家の両親に送ってもらいましたよ、マスク箱で2つ。
岐阜だとある、
まだあるって言ってた。ただ1人なんか何個までみたいなことは言われてるって言ってた。だから拓也も別に福井から送ってもらえばいい、最後にですね、送ってもらえば
いい。いやいやいや、ただでさ、今疎遠な関係なんだから、せかし
急にマスク送ってくれ
そんな慣れ慣れしく言ってないですよ
まあ、そうね、来月は一応映画は、
はい、
なんだろうね、みんなが好きかなっていうところで言うと、うん、ディズニー・ピクサーの2分の1の魔法、
はい、
でも3月13日公開なので、はい、まあ、これを取り上げようかなと現状思っておりますので、
うん、
はい、まあ、皆さんからまたね、意見などありましたら、
はい、
ください、本当に
します。
といったところで、
じゃあそうだね、
はい、
皆さんの風邪など、
はい、
お気をつけください。
はい、焦点を開き、また来週、
来月さよなら
さよなり
バイバイ
バイビー。